笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターのさくらみゆきです。この間テレビで見たんですけれども、パリの人たちってね、なんか自分のお気に入りのチョコレートショップっていうのがあるらしくて、そのお気に入りの味のお店っていうのがね、一つ決まるともうずっとそこに通い詰めるという習慣があるそうです。私たちにとってのお気に入りのコーヒー屋さんとか、お気に入りのケーキ屋さんみたいなイメージですかね。今回のゲストはそんな地元密着のお気に入りのコーヒー屋さんを始めてしまったというカフェブランコ店主、井口直行さんです。ちょっと駅から距離があるんですけれども、その分ね、地元に密着して地域の方々のコーヒーの好みまでも把握しながら、心尽くしのサービスをしていらっしゃる素敵なお店です。井口さんは第23回目の配信のゲストである美しが丘動物病院院長の柏木先生からのご紹介です。それではどうぞお聞きください。本日はですね、横浜市青葉区美しが丘にありますカフェブランコさんにお邪魔しております。なんと今日のゲストはカフェブランコ店主の井口直行さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、実はね、このカフェブランコさん、一月くらい前ですかね、私インタビューでお邪魔させていただいて、はい、獣医師の柏木先生のインタビューでお邪魔した時に一目惚れをいたしまして、こちらのお店に帰りがけにですね、プロデューサーの斉藤さんがインタビューをさせてほしいとオファーをして帰ったという経緯があり、本日に至っております。そうですね、この素敵なお店の店主の井口さんなんですが、こちらのお店ですね、どんなこだわりを持っていらっしゃるのかっていうのをお聞かせいただけたらと思います。
はい、かしこまりました。当店カフェブランコと申しまして、はい、カフェと名前がついているんですが、実はカフェがメインではなくてですね、コーヒー豆の焙煎店なんですね。でカフェというのはコーヒーという意味なんですね。
は
い、
ああ、
はい、
カフェってコーヒーを飲む場所とかじゃないんですね。
もちろんそういう意味もあるんですけど、実はカフェとこれ書くのはですね、コーヒー豆っていう意味があるんですね。
知らなかった。
はい、
ブランコっていうのはどういう意味があるんです
か？ブランコはですね、スペイン語で白っていう意味なんですね。
白、
はい、でなぜ白にしたかというと、白い焙煎機がお店のイメージになってまして、
どれ
一番すぐ入って鎮座してる大きな機械なんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
はい、それでブランコ、こういうブランコではないんですね。
あ、確かに、はい、乗る遊具のブランコを想像してました、
はい、そうなんですよ。
そうなんですか、
はい、
焙煎機の名前だったの、
はい、
白い焙煎機、
焙煎機とですね、あとですね、焙煎機という意味と、それから私どもが開業する前にスペインに旅行に行ったんですね。その時にビーノブランコっていういわゆる白ワインなんですけど、
はいはいはいはい、
そればっかり飲んでてお店の名前なんていう風にしようかねなんて言ってて、ブランコがいいんじゃないっていうのと、ちょうど白い焙煎機をオーダーしてたのでそれがかかってます。
あ、そうなんですね、はい、その点はスペインでは奥様と、
そうですね、
そうなんですね、
はい、
で奥様と一緒に今お店をお二人で、
さようでございます、
経営していらっしゃるということですけれども、
はい、
こちらのお店は、オープンされてどれくらいになるんですか？
オープンで今年の5月で2周年を迎えることができました。今3年目に入ってますね。
そうなんです、
ね、
はい、すごい素敵なんですよね。
ありがとうございます。
なんて言うんだろう、ちょっと若干手作り感ありませんか？
ありますね、はい、
ご自身で何かされ手を加えたところとか、
私は実は手を加えてはないんですが、大工さんとですね、本当にタッグを組んでですね、
はい、
木の切り方までこう切ってくれとかいう細かいオーダーをさせていただいてまして、
そうなんですね、
はい、できるだけ綺麗に作らないでくれというふうにしてます。
それでちょっと手作りな感じを、
はい、わざとこうガタガタした感じなんですね、こういうの
もこういうカーブとかね、
そうなんですね、全部実は一枚一枚違いまして、
あ、そう
もう反っちゃってる木とかもあるんですけどね。
へえ、こういう、はい、なんて言うんでしょう、テーブルとか椅子も手作りなんですか、
はい、これはですね、あの既製品の、
これは売ってるものですか、
はい、はい、
すごい。
そうなんですよ。
床もね、独特の、
そうですね、床が実はこれ、うん、あのすごい凝ってるように見えるんですけど、うん、工事現場の足場板なんですね。はい、それをこうわざとこう、なんていうんですかね、はい、いらっしゃいませ、
あのヤスリかけたり、
ヤスリをかけたり、ブラシなんですかね、それでちょっと汚す塗装したりして、
はい、ちょっと融通感を出したり、
そうですね、出してます。
すごいこだわりが、はい、素敵ですね。
内装のイメージはですね、あの、うんうん、ハネムーンで行ったモルディブですね、
はい、
それをイメージしてますね。
ご夫婦でいろいろと行かれてるんですね、は
い、そうでも、まあ、そうでもないんですけどね、はい、そうでもまあちょこちょこっていう感じですね、はい、
じゃあたまたまこう海外からのインスピレーションがいろいろ降りてきたもので
、ね、私はあの、結婚するまで海外に行ったことがなかったので。
そうなんですか、
はい、
その新婚旅行のモルディブが初の海外、
そうですね、初で本当に怖かったですね、飛行機が、はい、初めてですね、あんな長く乗ったのが、はい、
すごい、
はい、
ちなみに2年前にこちらの、ね、はい、カフェをオープンされたということなんですが、その前は、はい、以前は何をされてらしたんですか。
その前はですね、会社員をやっておりましたね、うん、はい、
会社員からカフェっていうとまただいぶこう、はい、お仕事の形態から何から変わってくると思うんですけれども、このカフェをやってみようと思ったきっかけって何があったんでしょうか。
きっかけはですね、自分がやはりコーヒーが好きだったということとですね、2人でいつか一緒にやりたい、やる仕事をしたいなと、
うん、奥様と一緒に、
そうですね、それがありましたね、はい、
あ、じゃあそのコーヒーが好きで2人で一緒にできるお仕事っていった時にカフェじゃないかと。
そうですね、カフェ、しかも焙煎屋さんっていうのが、
焙煎屋さん
夢でしたね、はい、
そうなんですね。でこちらね、あの美しが丘ということで、はい、あのちょっと少し駅から離れた場所にあるんですけれども、あえてこちらでお店を開業された理由は何が。
お店を開業された理由はですね、開業した理由はですね、あの、駅から近い方、あ、駅から遠くて地元密着で、お客様の顔を一人一人覚えて、その方に合ったコーヒーを提供したいっていうのがあったんですね。駅ですと、あの、確かに人の流れが多くてですね、売り上げ的にはまあいいんでしょうけれども、どうしてもお好みを一つ一つ覚えるのは難しいと。
そうですね、毎日同じ方がいらっしゃるとも限らなくなっちゃう。
そうですね、はい、あとはあの、はい、この辺りはですね、非常に戸建ての一戸建てのエリアが多くてですね、はい、うん、お家でご自宅でコーヒーを楽しむ方が多いんですね、
はい、
ですから豆を焙煎してご自宅で、持ち帰っていただいてゆっくり召し上がっていただくというスタイルを提供させていただきたかった
ですね。セレブな、ね、はい、住民の方にはぴったりな感じの。
そうですね、あの、自分の時間を非常に大事にする方々が多くて、やっぱりいろんなものにこだわりを持ってらっしゃる方が多いように思いますね、はい、この辺りの方が。
そうですね、はい、私もまだ2度目なんですけれども、はい、あのご一緒するお客様とかね、拝見するとやっぱ素敵な、ね、はい、方が多くて、でお一人でいらっしゃる方が結構、
ね、あ、多いですね、
多いですよね、
ほとんどそうだと思いますね、はい、
そうなんですね。お散歩のこう流れの中にこちらのカフェが組み込まれていて、
あの散歩といえばですね、非常に青葉区、横浜市青葉区、はい、ワンちゃんの数が非常に多いんですね。
そうなんですね、
まあ、非常に、まあ、前回ご取材された動物病院様でもご存知かと思うんですけど、
はい、
あのワンちゃんの散歩の時間になりますと、そこの窓からワンちゃんを散歩しながらコーヒー豆を買える、テイクアウトのコーヒーが出るっていうのが、ここも特徴なんですね。
なるほど、はい、テイクアウト用の窓があるんですか。
あります、 あそこがそうなんですけど、あれ普段は開いてるんですけど、
はい、今日はじゃあ暑いから閉めてる。
そうですね、はい、
本当だ、今も車をね止められて買いに来られた方が
非常に多いですね、ああいうパターンが、はい、
そうなんだ、
はい、
とてもなんか素敵な場所でね。
ありがとうございます。
はい、なんかね、近所に住みたい感じですね
丈夫ですかね大丈夫ですかね
大丈夫
ですか、なんかお客様いらしてたので気になったかなと思って。
あ、大丈夫です、私は全然あの、はいはい、何でも大丈夫ですね、はい、
じゃあまた続きから、
はい
はい、もう全然大丈夫ですね、はい、会社員からね、ご自分で、
はい、
お店をオープンするってなると それまでの安定した収入っていうものが、
そうですね、
ね、見込めなくなるわけじゃないですか、それをこうなんて言うんでしょう、捨ててまでっていうんですか、こう一歩踏み出せたきっかけみたいなものは
何だったのかな。きっかけはですね、やっぱりあれじゃないですかね、自分の好きなことだからじゃないですかね、極められると思ったんですよね、
極められる、
極められるということはつまり、自分の愛情をこもったものをお客様に販売できる、これはやっぱり一番強いと思うんですよね。
そうだったんですね、
これはまあもちろんね、あの安定した収入という面から考えると、会社員から比べるとやっぱりそれはあの落ちてしまうとは思うんですけれども、まあ、それは後々ね、あの幸せという形になって、あの私たちが幸せをお客様に配る仕事ですので、あ、それはほどほどにという感じで、それこそワークライフバランスなんですけど、自分たちも楽しくお客様にも喜んでいただくっていうのを追求していけたらなと思ってます。
いいですね。
いい
ね。
はい、
いや、まずはご自身がワークライフバランスを、整える実践をしていく姿を、
そうですね、
お客様にも、
そうしましたらおのずと、ね、あの、ついてきますので、そういうこと、
そうですよね、やっぱり楽しんでる人のところに人って集まってきますもんね、
おっしゃる通りですね、おかげさまでいろんな方にお客様を、来ていただいて、ほとんどが開業当初から常連様がみんな今もずっといらしてるんです
、ね、すごい、いいことですね、
ありがとうございます、はい、
あれですよね、前回ね、あの柏木先生もおっしゃってたんですけど、その地域ぐるみでお子様たちに対して、なんていうんでしょう、キッザニアの
あります
ね、みたいな、取り組みをしてらっしゃるということだったんですが、
はい、
こちらのお店ではどんな形で子どもさんたちにお仕事体験をしてもらってたんですか。
こちらはですね、アイスコーヒーをですね、入れていただくという、
子どもさんに、
あのドリップをしていただくところだったんですね。でそれをですね、お母様、まあお母様同伴な方は、お母様にこう、自分の入れたコーヒー、アイスコーヒーを出してあげるっていうのが、まあ、いわゆるカフェですよね、それを体験していただくっていうのが、当店 の、あのやり方でしたね。
ドリップって、その何て言うんでしょう、インスタントコーヒーばかり飲んでるので、ドリップっていうのが、今一つわからないですけども、ただこうお湯を注ぐのとは違うんですか。
まあ、お湯注ぐには注ぐんですよ、注ぎ方の問題ですよね、じゃーっと注ぐのか、こう、少しずつ点々点と入れるのかっていうことなんですけど、
そこのこだわりでもって、コーヒーの味が全く違う、
全く違いますね。
そうなんですか。
私はあのコーヒーの味が違うのは、皆さんのリズム感だと思ってますので、せっかちな方もいらっしゃれば、こう気の長い方もいらして、ゆっくり入れられる方はやっぱりまろやかな味になる。
そうなんですか。
ちょっと間違えるとちょっとこう渋くなっちゃったりするんですけど、
あんまりゆっくりすぎても、
ダメなんですけどね、はい、
なるほど、リズム感なんですね、
はい、私はそれは非常に大事かなと思ってます。
そうですね、
はい、だけどそのリズム感も非常に皆さんの個性ですので、ご自分の味っていうのをすごい大事にしていただきたいなと思ってますね、はい、
ちょっと今度あれですね、私何でしょう、前回もね、持って帰らせていただいたんですけれども、もう何の何でしょう、工夫もせずに普通に注いでしまったので、ちょっとリズム感意識してやってみたいと思います。
そうですね、コーヒー教室っていうのもやってるんですけど、
あ、そうなんですか、
まあ、皆さん、いろんな入れ方をされると全部味が違うんですね、それが面白いですね、毎回
あれですよね、コーヒー用の夜間っていうんですか、なんかこう細い注ぎ口のあるじゃないですか、やっぱりあれの方がいいんですか。
いいと思いますね。あれは実は道具の中で一番大事なものだと私は思いますね、
あんな笛吹きケトルじゃダメですね。
先がね、なるべく細い方が綺麗な絵を描けるんですね、
は
い、それで こう上でこうドリップというのは、うんうん、はい、この中にこう円を描いて、よくのの字を書いてって言いますよね。
そうなんですか。
これを描き方によっても味が変わりますので、はい、そのコントロールをするためには、うん、あの先が細い、うんうんうん、夜間が大事なんですね。
そうですよね、ドバッと出ちゃいますもんね、はい、そうなんですよ、太いとね、
はい、
なるほど、
はい、
分かりました、意識してみます。
ちょっとあのゆっくり入れた場合と、はい、ダーッと入れた場合で飲み比べていただくとね、
それ面白いですね。
面白いと思いますよ、はい、
そうなんですね、はい、岡山さんありがとうございます。なんかコーヒー教室をやっていただいちゃった気分で、
はい、あ、いえいえ、もう大好評いただいてますね、
はい、はい、美味しく入れられるようになりたいな、
はい、
ね、あのコーヒーのね注ぎ方にとてもこう、
はい、
こだわりのある井口さんなんですが、
はい、
ご家庭ではどんな旦那様でいらっしゃるんでしょうか。
どうなんでしょうね。
あ、ま、うん、変わらない、
はい、
あ、変わらない、穏やかなので、
はい、
うん、そうなのかなと思うんですが、
はい、
ずっと一緒じゃないですか、奥様と。
そうなんですよ、
ね、朝ね、
朝から晩まで、ね、その24時間一緒なんで、
そうですよ、喧嘩とかならないんですか。
喧嘩ありますよ、やっぱり。
ありますか、
はい、いろんなあの、はい、些細な点でね、あったりしますよ、はい、
それは、ね、出ますよね。大丈夫ですか、今そちら
で聞いてらっしゃる。いいんですよ、はい、大丈夫です、はい、今日のちょっとね、あの、うん、入れ方はまずかったとか、お客様との接し方はまずかったとか、
あ、うん、あ、そういうところからも
年中ありますね、
はい、ずっと見てますもんね、はい、
そうなんですよ。
うん、じゃあ逆に井口さんから奥様にそういうなんか言ったりとかっていうのもあるんですか。
ありますし、その逆もありますし、うんうんうん、でもあの多分ですね、私だけだったらブレーキをかける人間がいないので、
一人で経営して
たら、一人でやってたら、だからそれは非常に妻がこうブレーキをかけてくれるので、
確かに、
うん、いいなと思いますね、
ちょうどいいんですね、お二人でやってらっしゃること、
は
い、
そうですね、あのうまくバランスが取れてるんですね、
な
ん
かそういう人間では本当だ
私だけだったら偉いことになってたと思うんですね。
奥様とやっぱり一緒にね、はい、お店を経営されていて、はい、その一番良かったなと思うのはそういった点ですか。
そうですね、うん、まあ、どう楽しいことでしょうかね、一日が、うん、今まではあの、うん、いつかの将来のために将来のためにっていう働き方をしていたんですね、
はい、わかります。
例えばいいお家を買って、いい車を買って、もちろんそういうやり方、うん、すごい素敵だと思うんですけども、うんうん、この仕事をやって一番、うん、あの変えてみたかったのはそこで、あのそこなんですけど、
はい、
今をすごく大事にして生きていきたいなと思ったんですね、今この瞬間を、この一日を、
うん、
将来のためはもちろん大事なんですけど、うん、それの積み重ねが将来でありますので、
う
ん、
確かに、
うん、ここが充実してなかったらそれはないなと思って、
は
い、
そうですよね、
はい、あの空洞化しちゃうじゃないですか、
だ
から非常に今の1時間1時間、うん、今日1日を大切に積み重ねて
生きていこ
うという感じでやってます今、はい、
素敵ですね、はい、なるほど。お店、あ、お店のそのなんて言うんでしょう、お休みの日っていうのはどんな感じで過ごされてるんですか。
休みはですね、そうですね、あのやっぱり食べに行ったりっていうのが、うん、食べ歩いたりですね、コーヒーを飲みに行ったりっていうのが中心ですかね、
うんうんうん、それもお二人ご一緒
ですか。そうですね、
仲いいですね、すごい。
私があと車が好きなので、はい、車にその動かしがてらドライブでこうそういうとこ回ったりっていう感じですね。
なんかもう井口さんもそうなんですけど、奥様もすごく、はい、あ、なんていうんでしょう、いい人って言ったら言葉がチープなんだけど、うん、はい、あのね、例えば私なんかですとずっと夫と一緒だったらちょっと飽きちゃうんですよ。
あ、はいはいはいはい、
離れたいとか思っちゃうんだけど。それが、ね、なくてずっと一緒になれるというのは本当に素敵なご夫婦なんですね。
なんでしょうね、あのいないと、うん、いるのが普通なんで、逆にいないとなんか不安になったりしますよね、
う
ん
う
ん、
そわそわしちゃう、
どこ行っちゃったんだろうとか、はい、ですね。
そうなんだ、
はい、
じゃあ逆に一人でどこかお出かけしたりなんてこともあるんですか。
あまりないかもしれませんね、
う
ん、
そうなんですか。趣味とかは、
趣味は
食べ歩きとか、
そうですね、車とか乗っても、うん、でもほとんど一緒にいるんじゃないですか
ね。すごい。
前はね、独身の時は一人でもちろん歩いてたんですけどね、はい、
趣味も一緒でらしたのかもしれないですね。
そうですね、なんかこう食べ物の好みとかが合うので、うんうん、そういうのもあるのかもしれませんね、
せですね。
恥ずかしいですけどね。
いやー羨ましいなと思いますよ。ですね、趣味も一緒で、じゃあ24時間一緒にいても全然飽きることない。
飽きないですね、なんか。あの飽きるとか飽きないとかもうあれなんですよ、一緒にいるのがもう
当たり前
当たり前になっちゃった。
素晴らしいな。
そうですね、面白いですよ、そういう人。
そうですね。あの会社員だった時っていうのはやっぱり別々だったわけじゃないですか、はい、お仕事の時間。
そうですね、まあ隣の部署でいつも見えてはいたんですけどね。あ、何やってるなとか、そういう意味では実はあんまり変わってないんですよね、はい。だってあの同じ会社だったんで、朝も同じ電車に乗って帰ってましたし、帰りも同じ電車でほとんど帰ってきてたんで、
ライフスタイルは変わったけれども、その一緒にいる時間は変わらない。
変わってないんじゃないですか。
すごい、まさにおしどり夫婦ってやつですね。
おしどりなんですかね、
と思いますよ。そう思います。
そうですかね、
さっきね、私があの井口さんを紹介するときに、はい、店長さんですかって聞いたら、奥様の方から店主と言っていただけるといいと思いますって、はいはい、すっとこう、ね、フォローしてくださる感じがね、とても素敵だ。
そうですか、
うん、
妻も私のこと店主っていうときあるんです
よ。お、そうなんですか、
はい、
お名前とかで呼ばない。
はい、呼ばないですね、
店主って。
はい、
面白い、ね、これはジョークなのかな。
いや、あの自然に本当にそうなっちゃうんでしょうね、多分。はい、
ちなみに、
はい、
奥様との出会いは、
はい、
どんな、まあ、どんな出会いだったんですか。まあ、会社がねご一緒だったのは聞いたんですが、その前からですか。
そうです、会社に出会、会社のまあ隣の部署で、そうですね、机が私の方が後に入社したんですよ。
はい、
であのまあ机越しにいたんですよね、あっちの方に。で、まあ、いつも見てたんですけど、あ、なんか元気そうな、面白そうな人がいるなと思って、それでまああの、それでちょっといきなり私はね誘い出したんです
よ。すごい。
普通は何ていうんですかね、あの飲みに行こうとかそういう感じじゃないですか。
はいはいはい、
僕はそうじゃなくてですね、いきなりあの。いきなり鎌倉に行こうって言ったんですよ。
それは思いっきりデートの申し込みですよね。
そうですね、はい、
うんうんうん、鎌倉、
鎌倉に行きませんかってゴールデンウィークに、僕は当時海のそばに住んでたんですよ。
鎌倉の方に
いらっしゃる。僕はね、茅ヶ崎にいたんですね。
あ、そうなんですね。
本当に海から数十メートルのところにいて、はい、海が大好きだったんで、ちょっと誘い出してみようかなと思って言ったら、うんうんうん、気軽に言ったら気軽にいいですよって。
あ、すごい、
はい、
そこからじゃ自然な形で、
そうですね、
遊びに行くようになって、
ね、なりましたね。普通はね、皆さん飲み会とかに短時間で、
はい、
最初は
ね、
あれだって最初から1日ずっといた感じでしたね、
うん、すごいですね。
はい、
そこからどれくらいのお付き合いを経て結婚に。
早かったですよ、僕たちは。半年ぐらいでも結婚しちゃいましたね。
プロポーズはどちらから。
私ですね、
半年、恥ずか
しいですね、
すいませんね、こんな話を、セキュララな話を。いや、あまりにも仲がね、良い夫婦なので、ちょっと聞いてみたいなと思って、
はい、なんかもう、あれなんですよね、僕初めから結婚したいなと思ってたんで、
もう顔を見た瞬間からも、
ね、なんかこの人といいかもしれないと思って、はい、
そういう予感がしてたんですかね。
そうですね、なんかあるんでしょうね、そういうのは。
もう飲み会とかもうめんどくさいな、もうデートだ。
あ、もういきなりな感じですね。車でね、だってあの誘ったんですよ、密室ですから ね、
ね、そうですよね、
いきなり大したことにやったなと思って、
すごいな、
はい、そうなんですよ、
ね、奥様の方もまんざらじゃなかったんですね、きっとね。
どうなんでしょうね、全く私には見向きもしなかった。
ああ、そうなんですか、
まあ、変なやつがいるぐらいしか思ってなかったんじゃないですか、
ね、でも来てくれましたからね。
そうですね、それはありがたいなって思います。はい、
すごい、なんかね、すごく優しそうな、なんて言うんでしょうね、はい、どちらかというと装飾系かなっていう感じの見た目からは。
あ、そうかもしれませんね、
意外に ね、ぐいぐい
意外といくかもしれませんね、うん、私は、はい、
素晴らしいですね。
どうなんでしょうね、
いいと思いますよ。
いや、恥ずかしいです。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？夫婦仲良しでいる秘訣は一人の時間を作ることと歌ってきた私の常識を覆す井口夫妻でしたね。お仕事も一緒、家でも一緒、お休みの日も一緒、まあ、ちょっとした喧嘩はありながらも仲良く毎日を過ごしているご夫婦がとても素敵でした。実はですね、このインタビューの後で奥様から面白いお話が聞けたんです。井口さんご本人からは聞けなかった隠れた魅力、奥様はどんな風にご主人のことを見ていたのか聞いてみてください。
すごい意外でしたけど、
なんでみたいな、気づいてなかったんですか？すごい見てたっておっしゃってたけど
全く気づいてないですよ。
そう、うん、
なんかね、なんかその前にちょこちょこと変わったメールが来てたんですよ ね、
はい
ね、
はい、ご主人から。
そうです、そうです。でなんだろうって思ってたんですけど、うんうん、意外でしたね、すごい。
いきなり
私に、
私に面白い。
そうなんですよね、うん、でもその時はなんか私 もう独身ですごい自由だったので、あまり警戒心もなく、
なるほど、
あのちょっと面白そうだなと思って、うんうん、あんまりこう深い気持ち、うん、な深く考えずに遊びに行ったんです。
いいよみたいな。そうだった。
そうなんですよね、すごい変わった、社内でも変わってる感じだったんですよ。
そうなんですか、周りとは違う感じ。
そうそうそう、見た目はこういう感じで、なん
か、うん、そう穏やか方だよね。
そう、割と会社だと、うん、あの見た目は馴染むんですよ、サラリーマンっぽいんですよ。馴染
む、
シャツと、はい、あの普通のサラリーマンっぽいとこしたと馴染むんですけど、うんうん、話すことがみんなちょっとね、うん、変わってて、
どんな、どんなこと、
みんなでちょっと渡してたんですよ、話すとすごい変です、変で面白いよみたいな感じで。
変なんですよ、
変
な、
マニアックなの。
実は、うん、サーファーだとか子供
だとか。そっか、だから海のそばに住んでた。
そうなんです。
当時そうだったんですか。当時そうで、サーフィンやったりとか、であとピアノもすごい、あのやってた、やってて結構クラシックが得意だったりとか。
多彩じゃないですか。
皆さんが
とんでもないですよ、
あんまりこうそういう話ってあんまりね、男性から出てこないんで、
確かに
意外で、みんなに面白がってました
。本当だ、それ友達になりたいですね。
ちょっとね、面白いよね、うん、みたいな感じで。
だからだ、話題にことかかない感じ、
なんか、えって感じで、どんどんどんどん出てくる言葉が笑っちゃうじゃないですか。
え、ピアノ弾くのみたいな。
そうなんです
ね。すごい。
みんな信じてくれない。
男性でピアノってなかなか珍しいじゃないですか。ね、あ、そうなんだ。
なんかそれが意外で面白い感じですね。
それは素敵。
いらっしゃいませ。
ね、まともです。ちょっとでも変だった。
こんにちは。いらっしゃいませ。ラジオ収録していただいて、
いえ、あ、もう今はちょなんとなく、なんとなく大丈夫です、雑談中です。面白い。
この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。